トップインタビュー、いいね富山。こんにちは。新元号令和を迎え、今日から始まりましたトップインタビュー、いいね富山。毎週木曜日この時間、お昼のひとときは県内の市町村長を訪ね、今の課題や施策だけでなく、その時々の祭りイベントなど市町村の表情を伝えてまいります。担当は小山健一です。これまでアナウンサー、そして放送記者として県内を回った経験を生かし、新時代令和になった市町村の今をお伝えする中で、いいね富山を感じていただければと思っています。1回目の今日は県と富山市の森正市長をお尋ねしました。お昼のひととき、心地よい音楽もお送りします。トップインタビュー、いいね富山。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社ことぶき伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビュー、いいね富山。1回目の今日お尋ねした富山市の森市長は合併後4期、合併前の富山市から通算5期17年市長を務め、公共交通を軸としたコンパクトな街づくりを進めています。その中で新時代令和元年は総仕上げの都市という、来年3月完成の路面電車の南北接続が今日の大きなテーマです。合わせて新時代、これからの公共交通について伺っています。まずは富山駅の南と北をそれぞれ走る市内電車と富山ライトレールを駅高架下で結ぶ南北接続についてです。新時代令和を迎えての思いを含めて聞きました。さて、新時代令和になってどうお感じでしょうかね。
今回の改元は昭和から平成に改元された時と違って、天皇が退位されて、で新しい天皇が即位されるという非常に未来志向の前向きな改元だと思いますので、ワクワクする感じを持ってます。そういう意味では国民のマインド自体が大きく前向きになるでしょうから、経済にも好影響を与えると思いますので、ずっと発展していけばいいなというふうに思ってます。
市長ご自身はどうですか。
市町村合併してからこれで4期目僕務めてますけれど、一定程度この中での完成度というものを高めていかなきゃいけないといつも思ってますので、来年南北接続で路面電車のネットワークが大きく水準が上がりますので、このあたりを見ながら、全体としての合併後の富山市の進捗度というものを再点検する必要があるだろうと思ってます。
令和になって富山市に関係する出来事で嬉しいことの一つが浅野山の優勝ですね。
浅野山は呉羽小学校、呉羽中学校で富山商業高校というふうに、地元僕は呉羽ですから、呉羽で生まれ育った者たちみんなはまさにもう地元の誇りだというふうに思っています。それは呉羽にとどまらず富山市民全体、富山県民全体も同じ思いだと思いますが、地元にいる者としては人事じゃない嬉しさみたいなものを感じてますね。
市政に目を向けますとですね、令和、まずは来年3月になりますか、南北接続、これへの期待が高まります、
これはもう平成15年にビジョンを作ってから、一つ一つ着実にできるところから整備をしてきました。公共交通を軸としたコンパクトな街づくりということのビジョンの具現化のある種の大きな到達点を迎えるわけですので、来年の3月まで、遅滞することなくちゃんと整備をしていきながら、来年の3月の南北接続を迎えたいというふうに思ってます。もう本当すぐに来ると思いますよ。四股の間だと思いますので、今からもうすでにワクワクしながら日々の整備を見つめています。
いろんな効果が期待できますか。
はい、新幹線ができた4年前に電停が新幹線のホームの下に入りましたね。そうなっただけで環状線の利用者が 18% 増えてますので、そして4月21日に、まあ、歩行空間としての通路、自由通路の一部が完成しました。で、この4月21日の前とその後と比べますとですね、南北を突き抜けた人の数が 1.5 倍ぐらいになってるんですね。つまり前は地下道を通らないといけなかったわけですけど、地表レベルで行けるようになることによって人の移動がこれだけ劇的に変わってきたということですから、ましてその上にですよ、路面電車の接続というものができると、市内の北から南、東から西、西から東というふうに移動する人たちの数は劇的に増えるだろうと思います。いい街になっていくだろうなと思ってます。
まさに南北一体によるですね、街づくり、これがこれから進むわけですね。
そうですね。で、それは中心商店街に出ていく人たちということの視点だけではなくて、例えばアステラス製薬さんとか富士フィルムグループの新しい製薬会社が今建築中ですけど、これはまさに南北接続を見越して、街の南部に住んでいたとしてもそこへ通勤できるとか、人の移動が容易になる、ということが経営者の目から見て非常に評価してもらっているというふうに、まあ、富士フィルムの社長さんなども自らそうおっしゃっていただきました。というふうに産業にも影響する、人の暮らし方にも影響する、そして健康寿命を伸ばすということにもつながっていくだろうと。つまり外出機会が増えるから、人と会う機会が増える、楽しく笑う、認知症予防になるということも含めて、交通の持っている意味は非常に重大なものが、大きなものがあると思ってます。
はい、まあ、路面電車のですね、南北接続は富山市の令和の歴史で大きな1ページになると、
ね、うん、そうですね、はい、そう思います。
路面電車の南北接続と合わせ整備される富山駅の南北自由通路は、すでに4月に仮通路が完成し、南北の人の行き来がもう 1.5 倍になっているわけですね。これに路面電車の南北接続の完成が加わると、人の移動や街が劇的に変化しそうです。そして森市長がお話になったように、すでに駅の北側での企業の生産拠点の新設、増設の動きも出ています。さて、トップインタビュー、いいね富山。富山市の森市長に南北接続とこれからの公共交通についてお聞きしています。先ほどの路面電車の南北接続についてでは、産業や暮らしを変えるだけでなく、健康寿命を伸ばすことにもつながるというお話がありました。その辺をヒントに、公共交通の持つこれからの役割について伺いました。まあ、森市長はですね、交通政策、特に公共交通では独自の手法で多くの実績を上げてこられました。富山高専のライトレールでの再生、路面電車の環状線化、そして南北接続、これからの公共交通どう考えていらっしゃいますか。
それに加えてですね、バスというものもすごく大事で、富山のバス路線はほとんどが富山駅から出て富山駅に帰るという作りになってますので、お出かけ定期券もう随分始めてから時間経ってますけど、全高齢者の 24% がお出かけ定期券を持ってますので、これだけの人たちが、まあ、もちろん毎日じゃありませんけど、時々バスで街へ出ている、あるいはバスに乗って親戚に会いに行く、バスに乗ってサークルに出かけるという外出機会を誘導しているわけで、路面電車とバス、鉄道、そういう公共交通全体で利用者を増やしていくという取り組みを目標にしてきたわけで、一つ一つの取り組みはバラバラに見えてもですね、全体は今言ったように高齢者が明るく楽しく元気で暮らして、そして子どもたちも通学にも便利、町へ行くのにも便利という市民全体のライフスタイルを刺激するような仕掛け、ツール、これが交通だと位置づけてますので、まあ、かなり大きな到達点に今度行くわけですから、全体として市民のライフスタイルが大きく変わるだろうというふうに思います。例えばですね、オーバードホールにコンサートに来る方はかなりの人が公共交通で来るようになってきました。なぜそれが分かるかというと、幕開にワインを求めて並ぶ人がものすごく10年前と比べると多くなってますので、これは明らかに音楽鑑賞とアルコールという新しい、今までなかった、ある意味ヨーロッパ的な暮らし方みたいなものが富山市民にも定着してきていると思います。これもまた交通の成果だろうというふうに思います。
まあ、公共交通の整備が進むと公共交通の持つ役割そのものがもっともっと大きくなってくると。
そうです。公共交通の乗車人員だけで評価するのではなくて、市民生活を変えることによって生まれてくるさまざまな成果、最終的には健康寿命を伸ばして医療費を低減させる、こういうところまで見て公共交通の役割を評価していくことが大事だというふうに思います。
医療費の低減ではもうすでに何か効果が出てますね。
はい、30年度に調査しましたデータ、こちらも驚くような成果が出て、お出かけ定期券で、時々町へ外出している方の医療費とそうでない方の医療費で1人当たりで年間7万円ぐらいの差があるということが分かりましたので、これは非常に大きいですね。2万5000人ほどお出かけ定期券持ってますから、18億円ぐらい医療費が安くなったということに、まあ、計算上はなるわけで、そういうこともお示しをすることによって、あ、だったらもっとお出かけ定期券使ってみようとか、もっと外出しようということに社会全体の雰囲気が変わっていけばいいなと期待しています。はい、最近特に高齢者の事故多いでしょ、全国的に、もうだから公共交通が大事なんですよ。
そうですね。
うん、それ15年前に言ったときはドン・キホーテかと言われた。
まあ、新時代令和でですね、公共交通の持つ役割がもっともっと大きくなって、どう変わっていくのか、森市長の手腕に期待したいと思います。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
公共交通の整備が進み、新時代令和はますますその役割が大きくなるということですね。特に公共交通の整備というハードだけではなく、それに合ったお出かけ定期などの政策、ソフト面を充実し医療費の削減につなげることは、新時代令和の行政の在り方の一つを見た気がいたします。
富山の電気工事会社ことぶき伝説、人と町の毎日を守り、一本の電線の先には家や会社、お店、学校など皆様に喜びをつないでいきます。技術スタッフ募集、詳しくはウェブでことぶき伝説株式会社。
トップインタビュー、いいね富山。第1回放送の今日は富山市の森市長に、来年3月完成の路面電車の南北接続と新時代、これからの公共交通についてお聞きしてきました。公共交通を軸としてコンパクトな街づくりを進め、大きな成果を上げている森市長はどんな方なのか、こんな話も聞いてみました。森市長というとですね、登山、それからサックスやオカリナの演奏、韓国語、イタリア語と趣味、興味が非常に多彩だということがね、我々の
どれも水準低いんですけど。
そうですか。最近のマイブームは何でしょうか。
はい、イタリア語も韓国語も最近あまり話する機会がなくてですね、随分水準落ちてるんですが、時々海外へ出張したりするときに、まあ、英語は使いますけど、例えばイタリア語、イタリア人の人に出会ったりするとやっぱ嬉しいので、よく意識的に話しかけたりしますが、そういう程度になって5月はなりましたし、登山も最近行く機会が減ってますし、海のマリンレジャーについても去年ちょっと手術したこともあったりして少し、足が向いてませんが、そういう中であえて言うとするとちょっと何年もかかってますけど、世界の20の美しい本屋さんっていう本に紹介されている書店を回っているということが今ちょっと夢中になっていることです。
あ、そうなんですか。
20の紹介されている中には1店舗だけ代官山の蔦屋で国内にあるんです。残りは全部外国でして、時間はかけてますけど少しずつ回って着々と来て今15件回り終えましたので、あと、まあ、ぜひ残りの5店舗回りたいなと思ってます。
まあ、それがですね、仕事とか精神的な方になってますか。
やっぱり本屋さんっていうのはすごく文化の象徴だと思いますので、僕はそもそも本を読むのは大好きですし、毎日のようにたくさんの本、読んでますけど、しかしその象徴的なものが書店と図書館だと思うんですね。そういう意味で本好きな方が世界の本屋を回って紹介してくれる美しい書店っていうのはまさに文化そのものだと思いますので、これを自分で足を運んで、そこのオーナーだとか店員と話をしたり店の状態を見てくるっていうのは私にとっては非常にいい刺激と 精神的な安定をもたらしてくれてますので、ぜひ実現最後までやりたいと思ってます、
はい。まあ、趣味の世界を含めですね、広くアンテナを張る森市長の新時代令和でのご活躍を期待いたします。
ありがとうございます。
はい、森市長、世界の美しい書店20のうち15番目は令和になった時の10連休を利用し、旅行は短期間の強行軍だったようですが、メキシコの書店を訪れたということでした。富山市の森市長に伺ったトップインタビュー、いいね富山、1回目の放送はいかがだったでしょうか。いいね富山をリアルタイムで聞けない方はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞けます。 FM 富山のホームページでポッドキャストでもお聞きいただけます。来週は新元号令和が万葉集からの出展で観光などへの期待が高まる万葉のふるさと高岡市の高橋市長をお訪ねします。それではこの辺で。トップインタビュー、いいね富山。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社寿伝説の提供でお送りしました。